人からの言葉であったり、また状況であったり、今日は礼拝来たから、今日は聖書を見たから、今日は大丈夫とかですね、今日だったらイエス様来てもどんどん来いみたいなですね、そんな風になることがあるかもしれませんね。でもそれは感情ですよね、行いですよね、じゃないんです。何に隠しておくのか、そうです、御言葉ですよ。その御言葉の一つがここですね、もう一度皆さんで告白しましょう。今日の終始聖句3、はい、神の賜物と証明は取り消されることがないからです。ローマ 11-29、 皆さんぜひですね、ここしっかりと受け取っていただきたいですね。覚えやすいですね。ローマ、いい肉です、いい肉です。はい、そうやって覚えてくださいね。本当に私たちはこの恵みをですね、いただいていることです。そして今日ですね、私たちはこの14節にあります、11章14節にありますように、パウロがここで語っていること、それはですね、自分の同胞に妬みを起こさせて彼のうちの何人かでも救いたいのですというふうに言っているわけです。今日一つ目はですね、妬みを引き起こさせる神ですね。妬みを引き起こさせる神です。妬みを引き起こさせるためとありますが、この神様が願っておられるですね、祈り、皆さん何かご存知ですか。それは御心が天で行われているように地でも行われるようにというですね、主の祈りにガイドラインがありますよね。主の祈りはガイドラインです。神の御心が天で行われるということです。それが神様の願いですね。じゃあその御心とは何かというと、神の願いでありご計画なんです。つまり全ての人がイエス様を私の罪からの救い主として信じて救われて、父なる神との関係を回復して、その交わりの中に入ることですね。そしてその方法はイスラエルの民を最初に選ばれて、そして育まれて、でも福音をイスラエルの民が拒んだゆえに異邦人が救われて、そしてイスラエルの民も最終的に悔い改めてイエス・キリストを救う人で信じて救いが完成するということです。これがですね、この神のご計画なんですよ。皆さんこれをですね、マスタープランと呼ぶんです。今皆さん、もう一度言いますね。神のご計画はですね、まず選びの民イスラエルが救われる、でも拒んだので異邦人の方に向かわれて、異邦人が救われて、そしてイスラエルの民も最終的に悔い改めてイエス様を救う人を信じて救いが完成するというものです。こういうですね、神様のご計画があるんです。これを神の御心というんです。だから私たちはですね、御心が行われることを願うならば、このことにまず目を留めていかないと、ね、私は神様が余すことなく祝福を注ごうとしている、それを受け取ることができなくなる、つまりもったいない残念な人になってしまうということです。皆さんどうでしょうか。残念な人になりたくないですよね。もちろんね、私が今申し上げていることは、救われるか救われないかということではありません。救われるんですね。でも救いの豊かさ、広さ、深さ、高さの事柄なんです。私たちはイエス様と出会ってどういうふうに歩んでいくかということですね。で、そのことの中でパウロがこの11章でずっと言っていることは、本来は選びの民、イスラムの民が救われていくことが必要なんだとね。皆さん考えてみてください。イスラムの民がですね、この、本当に従順にですね、素直に信じたらどうだったと思いますか。私たちに救いは来なかったでしょう。ですよね。だっていわゆるイスラエルあたりの民族宗教で終わってたでしょうね、この福音は、ね、でも拒んだゆえに異邦人に向かったんですよ、ね、そのことをここで言ってるわけですね。十一章ずっと読まれたらですね、でなぜじゃあ私たち異邦人が救われたのかという理由がはっきりと書いてあるんです。それが14節、11節ですね、読みましょうか皆さんで。3、はい、それでは尋ねますが、彼らがつまずいたのは倒れるためでしょうか。決してそんなことはありません。かえって彼らの背きによって救いが異邦人に及びイスラエルに妬みを引き起こさせるために、はい、そうですね、そのように書いてあるわけですね。 そして14節もいましょうか。3、はい。私は何とかして自分の同胞に妬みを起こさせて、彼のうち何人かでも救いたいのです。はい、そうですね。つまりですね、異邦人が救われた理由はここにあるんです。つまりですね、イスラエルのために妬みを引き起こさせるためだということです。すごい理由ですね、皆さん。ご存知ですか？神様のやり方って面白いですよね。私たちの存在はイスラエルのための妬みになるんですって。いやー、考えたことないかもしれませんが、でもこれ私よくわかりますよね。イエス様と出会った時に、何度も明かしてますが、キャンプに行って親友と二人で行きまして、彼が先に救われたんですよ。私こそ救われるべきだという変なですね、なんか妬みが起こったんですよね。だから彼はですね、どこから見てもですね、かっこいいしですね、勉強もできるしですね、まあ唯一腰が低いことぐらいかなと、ね、まあ、物理的にですね、だからもうご存じですね、だからなんで君がみたいな感じですよ。私こそみたいなね。だから分かりますよね。つまりですね、そういう存在に異邦人がなるためだと聖書はっきりと言っているわけですよね。アメリカのですね、ある教会、こういうことがありました。一人の牧師がですね、その教会に青年担当牧師として招聘されたんです。するとそこに口ばかり達者な大学生たちが結構いたそうですね。まあよくある、教会あるあるですか？ね、教会からずっとね、生まれてきたらもう分かってるわけですよ。もう聖書クイズなんかもうバッチリ。ここはいい感じですね。ちなみに聖書の中で一番長生きした人分かりますか？ああ、そうそうそう、そういう感じですよね。ちなみに何歳ですか？
忘れました。
わかる人いますか？で、こういうね、ちょっとオタクっぽい聖書クイズにバンバン答える青年がいて、ちなみには969歳ですよね。そういう青年がいてね、もう、いわゆる、若い青年担当牧師はですね、ちょっとどうしようかなと思ったの。そうですね。でもそういう学生に限って、自分は小さい時から日小学校に通っていた聖書のことは何でもしていると、教会のことは何でもしているというような態度をとって、ではどんなに立派なね、信仰者かと思って、その生き様を見ていたら、信仰生活は適当だし、さっぱり伝道もしない。ね、すごいどうしようかというですね、この青年担当牧師はね、悩んだんですよ。そして決めたそうです。まあ、示されたんでしょうね。彼らをもうね、説得するのはやめようって決めたんです。むしろ、信じたばかりの学生たちを教えることに集中して、そのために時間を費やそうと決めたそうです。ちょっとわかります？気持ち。ね。つまりですね、もう何も言ってもですね、自分の知恵があるので、いや、それよりももっとね、それこそ、もう柔らかい。もうスポンジみたいなね、もう本当に神様の形にですね、どうにでもなりますっていう、そういう、信じたばかりの青年を育てようって決めたんです。どうだったでしょうか？神様の祝福が彼の上に臨んだのですね。つまりですね、新しい、救われたばかりの青年たちが豊かにもう成長し、みんな生き生きしたクリスチャンに変えられていったんです。そして熱心に伝道するようになったんですね。すると気が気じゃなかったのはわかりますよね。教会からね、ずっといる学生たちだったんですよ。長い間俺らクリスチャンだと豪語していた彼らの中に妬みが引き起こされたんです。彼らもその働きに参加するようになったんですね。そして2年経った頃には、教会全体の誰もが例外なく、忠実に仕えるクリスチャンに変えられていったんです。まさに、これですよ。イスラエルの中に妬みが引き起こされて、彼らの幾人かが信じるようになった、なるためということですね。これがですね、実は神のやり方なんですよ。ね。つまりですね、昔からの人っていうのはなかなかね、自分っていうのがあるから、だから新しい人に心を向けていくと、あの人どんどんどんどんね、後のものが先になるとありますように、先のものが後になるんでしょ？やっぱり妬みが引き起こされるということがいいことなの。妬みが出てこないというのはちょっとね、それはどうしたらいいのかっていう質問が出てきそうですが、ちょっとそれはじっくり聖書を読んでですね、神様から答えをいただきたいと思うんですけども、妬みが引き起こされてくるということですね。今私たちのですね、アジアの中でも、中国、韓国ですね、もう大きいように、本当にたくさんのですね、パーセンテージで言えば日本よりはるかにですね、多くのクリスチャンがですね、生まれていますよね。そういう種の宮沢を聞いても何も思わなければ、これはですね、ちょっと問題かもしれませんね。今の話を通して考えるときに。 なぜあそこで働く神様はここにも働いてくださらないだろうか。いや、そんなはずはないと、私はそういう健全な妬みを持って祈っていきたいと思うんですね。そしてまだですね、他のアジアの国々で、イエス様を信じる人々、まだリバイバルが起こっていることを聞いて、あ、だから日本はまだ日本人はダメだなと自分を責める材料にしてはいけないということもそうです、ね、同じような御業をここにもしてくださる、私にもしてくださるんだ、ね、私がですね、本当にそういう素晴らしい死の御業をね、先ほども証を聞きました時に、健全な応答は、私にも同じように神様してくださらないはずはないですって貪欲に神様にしがみつくことですよ。皆さん、そういうね、人いっぱい出てるでしょ。しがみついて話さないとかね、私を祝福してくださらなければとね、そういうところ結構あるじゃないですか、ね、あそこ見て皆さんどうですか。そんな走ったないなと思います。そんなね、思わないでくださいよ。私もそうしようって絶対思ってくださいね。神様には貪欲である必要があるんですよ。ここであえて使います。あるべきです。アメンですか皆さん。ね、人にそうなったらちょっと大変ですよ。ちょっと重たいなって離れてるなんてね。人はそうです、いろいろありますから。でも神様はね、何人ぶら下がろうか大丈夫なんですよ。皆さん、神様に遠慮しちゃダメだよ。いや、神様、私ね、ちょっと体重関係ありません、その体重はね。本当にですね、この神様の期待度です。期待するんですよ。皆さん、期待してますか？
アメン。
ね。まあ、各日私ももっともっと期待したいなと思わされていますが、主に期待してしすぎることはないんです。私はですね、そのようにですね、私はあそこで働かれた主の御業、私にも働いてくださる、この教会にも働いてくださるはずだとね、先ほど証しに行きました京都グレースバイブルチャーチですね、この教会、このところですね、もう3年前からね、教会改造が始まったので知ってくださっていますし、祈ってくださっています。そして実は私たちが知らない教会の方々もこのことをここ知ってはりますから、日本全国祈ってくださってるんですよ。そういう教会とね、交わりをね、持たないという手間ないですよね。ね、先ほども言われたように、その京都グレースバイブルチャーチはですね、毎週日曜日6時からですね、本当にそういう礼拝を捧げます。私の教会にはない礼拝ですね。いろんなですね、本当に恵みは本当にいただきます。賛美でできたシャボン玉に包まれたってすごい表現ですよね。いや、どんなシャボン玉、私も、いや、もう包まれたいと思いましたね。思いませんでした、皆さん。賛美でできたシャボン玉すごいですね。もう、すごい、もう、聞こえ、響きまくってるんですかね。ここから、ほんで浮くんでしょ。すごいなと思いますよ。そして天に登っていくなんて、もう最高じゃないですか。で、私は信仰の意味って、やっぱり理屈を超えますよね。理屈で考えるんでは信仰じゃないんですよね。理屈を突き抜けるんですよ。超常識です、ね、そので本当に恵みをね、私のこの教会にもね、そこに行ってそういう体験をするのは素晴らしいです。でもこの教会にもそのことがなっていけるように祈っていきましょう、ね、そのね、私言われました、その可能性はあるよっていつも言われるんですね。放送チャンネルに、ね、来られた先生方は大丈夫だよってね。もっと皆さん突き抜けていきましょうね。アメン。で、遠慮はいらないけど、神様に突き抜けていきたいと思うんですよね。私、そういうね、本当に私たちが感動するときに、そういう感動している歩みが人の心に届くんですよ。ね、私はどうでしょうか。ね、もしね、今まで分かっちゃった話を聞いても、いやいや、自分の世界に閉じ込めてやりますって、少しも心を動かさないでいいんですって言うとしたら、それこそですね、聖書が言う、生きているようで死んでいる状態になるんですよ。ね、何事にも心を動かされなくなった心は、成熟した心ではなくて、すでに老化している心と言われますね。皆さん、パウロもアテネに来た時に、ね、何て書いてますか？偶像でいっぱいのを見て、憤りを感じたとありますよ。何も感じないわけじゃなくて、なんでこんな偶像がいっぱい建てられてるんだ、しかも知られない神にとね、忘れていたら大変や思って、そこまで作ってるなんてっていうふうに憤りを感じて、福音を伝えていきたいというモチベーションが上がったんですよね。つまり心が動かされるというものってありたいんです。例えばね、綺麗な花を見れば、わあめっちゃ綺麗って皆さん、そういう心ありますか？そういう部分はやっぱりね、若い心、若い人ってやっぱりありますよね。特にお友達でそうですよね。そうかと思うような見ても、うわ、綺麗ってね、思ったりですね、ちょっとしたことですね、めっちゃうまいとかですね、そういうですね、 まあ、最近のマジヤバうめえってことですか最近の言葉ですかもう感動の連続なんですよ。で、信仰生活においては、素直に感動する青年のような心こそ、実は神様に喜ばれるものですね。救いが用心を生んだのはなぜか、それはイスラエルのために妬みを起こさせるためだということをね、今日覚えましょう。ね、そして二つ目、二つ目は神の慈しみと厳しさですね。17節からちょっと見てください。読みましょう皆さんで。3、はい。枝の中のいくつかがおられ、野生のオリーブであるあなたがその枝の間に追記され、そのオリーブの根から豊かな養分を共に生きているのなら、あなたはその枝に対して誇ってはいけません。たとえ誇るとしても、あなたが根を支えているのではなく、根があなたを支えているのです。はい、そうです。で、これ分かりますよね。まず誇っていたとありますように、ここにですね書いてあるのは、この異邦人が、この自分が救いいただいたということをですね、誇っているということが起こっていたそうですね。つまりちょっと鼻高々、ちょっとこう高慢傲慢、おごり高ぶりということですね。本来はね、イスラエルの民が選ばれ含まれた、つまりですね、ここに書いてありますように、野生のオリーブとありますように、まあこの23節にもですね出てきますが、24にも出てきますが、野生のオリーブであるあなたがとあります。これは誰のことでしょうか。これは異邦人ですよ。それ私たちのね、野生のオリーブ、野生のオリーブなんですよ。つまり野生のオリーブというのはですね、その逆がこの24節ありますように、この栽培されたオリーブとありますよね。栽培というのはですね、本当に栽培する人がいて、手塩にかけて豊かに実を結ぶようにね、本当にこのケアをするということですね。でも野生はですね、ほったらかされてるんですよ。そういうですね、もともと野生のオリーブだったあなたは、その枝の間に続きされ、そのオリーブの根から豊かな養分を共に受けているのだなということです。だから元々の根っこはイスラエルの民が根っこであって、あなたはそこに継ぎされたに過ぎないんだよということです。だからあなたが自分でね、本当に何かこう成長したかのようにおごり高ぶってはいけないということをここで言ってるわけです。ね。田村リンゴって皆さんご存知ですかね。有名らしいです。これはですね、北海道七飯町にしか見られない大変珍しいリンゴ。北海道の人もおられますけどね。これね、すごく珍しいそうですね。なんとですね、このリンゴは梨の木にリンゴの枝を続きして作ったものだそうですね。だからですね、このいわゆる梨のような強い甘みを持つリンゴなんですって。世界中の探してもここしかないと。すごい食べてみたいですね。ねえ、ちょっとね。ねえ、何を言いたいかというと、接ぎ木というのはですね、この、まあ、果樹を育てるときによく用いられる方法ですけども、すごく甘い。ね。つまりですね、ここで言ってることはそういうことですね。野生というのは元気ですよね。踏まれても、いわゆる生命力があるわけですよ。ね。だから私たちはある意味で、踏まれても雑草のように生きていけるというふうに神様は思われたんでしょうかね。どうですかね。で、でも野生のオリーブの枝が、継がれたということは、元々の栽培種のオリーブの枝に継がれたということは、それが合わさっていくということですね。合わさっていくので、よりですね、本当にこの豊かな、本当に実を結んでいくものとなっていくということですね。神様がアブラハム個人を選ばれました、最初。そして民から国名と増やされて、大切に育てられた栽培種であるイスラエルは、枝が折られ、その折られたところに野生のオリーブとしての異邦人を継ぎして、神様の民としてお救いになられたということですね。このことをですね、私たちは、覚えたいと思うんですね。これが神様の救いの方法ですね。つまりイスラエルの不従順を通して異邦人が救われるようになったということです、神様はですね、不従順なイスラエルの元の枝を折ってしまって、その折られた枝の代わりに異邦人という野生の枝を折って次をされた。それによって異邦人がアブラハムの子孫になって神の救いの民となるようにしてくださったのであります。 これがですね、世のもといが据えられる前から定められた神の知恵と、ね、なんというですね、本当に深い知恵でしょうか。住所ですね、33もですね、見ていただいてでしょうか。では3、はい。ああ、神の知恵と知識の富はなんと深いことでしょう。神の裁きはなんと知り尽くしがたく、神の道はなんと極めがたいことでしょう。そうですね。もう知恵と知識、本当に底知れず深いということですね。だから私の思いをはるかに超えた神様の救いのご計画、やり方があることですね。覚えましょう。神様のね、やり方は私は到底考えつかない方法を通して、異邦人までも救われた。ゆえにですね、私はこの神の知識から学ばなければならないということですね。で、私たち異邦人がイスラエルの折られた枝に続きされたものであるならば、私たちは誇ってはならないということです。ね。異邦人がね、後から来たんであって、もともとの根っこは選びの民、イスラエルの民だと、ね。そのことを覚えていなさいということです。ね。私どうでしょうか。あるですね、著名な先生、牧師先生が、キリスト者のプライドについてこういうふうに言いました。私たちは自分のありのままの姿を見つめ、告白して、クリスチャンとさせていただいた。ところが、クリスチャンとなってから、しばしば自分の本当の姿から目をそらし、自分を欺いている。周りを攻撃することによって自分を欺くこともあるし、また自分はクリスチャンだから、人を許すべきだと自分に言い聞かせることによってそうなる場合もある。そのべきだの陰に隠れている自分のありままの心の状態を認めようとしないでというふうにですね言ったんですね。つまりですね、私を何とか保つために相手を攻撃して自分をですね肯定する、そういうこともあるかもしれませんね。また、自分で自分を責めることによって何とか自分を保とうとするとかですね、ちょっといろいろ歪んでいるということをですね言ったわけですね。私はどうでしょうか。私はですね、この支えられているというですね、書いてありますように、ここにですね、20ですね、ここに4節ですね、ここをですね皆さんで、見たいと思いますが、皆さん読みましょうか。23、はい。あなたが本来野生であるオリーブから切り取られ、元の性質に反して栽培されたオリーブに接ぎ木されたのであれば、本来栽培された枝であった彼らはもっとたやすく自分の元のオリーブに接ぎ木されるはずです。はい、そうですね、ここで神様はパウロを通して、もともと栽培されたオリーブがイスラエルの民ですね、一旦切られて、その野生のオリーブの木である異邦人が過ぎされた。でもですね、もともと栽培された枝はもっとたやすく自分の元のオリーブに過ぎされるはずですということですね。だから元ね、もともとの、本当に木なんだから、枝なんだから、元を変えるのはたやすいですよと。だから異邦人であるあなたは何かね、本当にイスラエルの民は救い主のことをね、まだ待ち望んでるわ、アホやなとかね、そういう風な感じで思い高ぶっているかもしれないから、そうじゃないんだよって。神様はですね、その計画があって、計画の中でそれがなっているんであって、あなたが思い高ぶって誇ることはないんだよってことを言ってるわけですね。そしてイスラエルの民はすぐにでもですね、また神様の時にまた次合わされ直すことができるんだということを言っているね。そして18節のですね、後半に、根があなたを支えているのですとありますよね。この支えているというね、視点を忘れてはならないということですよ。皆さんどうですか。この事実を見落としてはありません。ね、私たち自身もそうですよ。私たちが今日このようにして生かされているのは、多くの人たちに支えられているからであって、自分一人の力のようではないんです。これよく言われますよね、普通の社会でも。一人で大きくなったと思うなよってよく言われましたよ。 ね、だんだんこのね、思春期に入っていくときによく言われることはですね、ひどいで大きくなったような顔をするなとね。そうですよ。私たちはね、おしめ変えてもらえ、いろんな下の世話をしてもらえ、いろいろやっていただいて今があるんですよね。関わってもらえ。一人で、本当に一人きりで生き、5分まで生きた人は誰もいないんですよ。ね。周りの支えがあったからですよね。信仰者もそうですよ。私たちが信仰を持つようになった背景はどうですか？どれだけ多くの人の祈りと犠牲があったでしょうか？もう私なんかヒットかもしれませんね。よくぞここまで愛を持って育んでくださったのと思いますね。皆さんもそうではないでしょうか？もう本当に若気の至りで全て終わってしまういい言葉ですが、本当にその時どれだけの人に迷惑をかけたかというのがありますよね。思いついたらやりたくなるんですよ、若い人って。で、止められたらなんか腐っちゃうんですよね。へそ曲げる。どうですか、皆さん。で、まあまあって言って、ね。でも、そこでいかにですね、その周りは忍耐力を試されて、でも、最終的に全体が神様に近づいていくわけですが、その時々の具体的な歩みというのは、多くの祈りと忍耐があった。つまり犠牲があったということですね。私は当たり前のようにですね、このように毎週礼拝を下げて今日も来ていますが、それさえも奇跡なんですよ。いろんな要因があって、私はここから話そうとするサタンがいますよね。そしてですね、私たちがですね、本当にここに来るときにですね、心がね、伴わないこともありますので、体が来ているとも心があっち向いたりですね、いろんな誘惑があるんですよ。ね。もし皆さん、ここはですね、本当に1時間に2回電車が通りますね。ああ、電車通ったらなって思うだけで、そっち持っていかれますよね。で、もしですね、いい匂いがしたらですね、これからまた愛参会が復活したらですね、はぁ、匂い今日は何かなとかですね、そういうことに心奪われてしまう。いろんなですね、礼拝をですね、妨げる要因があるわけです。ね。でもですね、私たちは、そういうところから、ね、本当に、神様の恵みによって今ここにあるんだということをですね、恵みと憐れみによって今があるんだということをですね、徹底したいと思うんですね。つまり、へりぐらいの心を持ちたいんです。先人たちの多くの犠牲があって、さらに神の豊かな恵みがあったことを忘れてはならないんですね。それがですね、この御言葉の約束であります。そしてですね、22節、ここ読みましょう。皆さんで3、はい。ですから見なさい。神の慈しみと厳しさを。倒れた者の上にあるのは厳しさですが、あなたの上にあるものは神の慈しみです。ただし、あなたがその慈しみの中に留まっていればであって、そうでなければあなたも切り取られます。はい、そうですね。神様はですね、そのように言われています。ここにですね、神の慈しみと厳しさを覚えよとあります。異邦人に対する警告はですね、一層厳しさを増して言われるんですね。慈しみと厳しさを見よと。皆さん、神様はですね、どう見ておりますか？厳しい方ですよね、まず。厳しい方ですよ。ね、その恵みを拒む者に対しては、それを裁かれる方ですね。だから、それを軽く見てはなりません。ね。と同時にですね、神様は慈しみに満ちたお方ですね。その慈しみにとどまる者に慈しみ深くあられると。私たちがですね、神を見るとき、慈しみと厳しさのバランスが必要だということですね。慈しみ、愛だけを見ると甘えが出てくるでしょう。少々の不信仰もですね、不従順も多めに認めるという甘えが生まれてくるでしょう。神様はですね、どれぐらいの不従順を見逃してくださるだろうかと試みてみようなんですね。傲慢に思ってしまう人がいるかもしれませんね。どうですか皆さん。ね。また反対にですね、厳しさだけを見つめると、いつ叱られるだろうか、いつ辛いだろうかとビクビクしながら信仰生活を送っていくようになっていく。これはもう息が詰まりますよね。平安とは程遠いです。どちらも傾かないバランスを持ちたいんですね。そして24節で読んでいただいたように、イスラエルの回復は行われていくんだということですね。ですからね、私はここから平穏だった信仰、平穏だりを決して忘れないようにしたいと思うんですね。そのことを私はですね、受け取っていきたいと思います。それ最後、第3番目ですね。神の賜物と証明は取り消されないということです。ではですね、この25と26節読みましょうか、皆さんで。3、はい。兄弟たち、あなたが自分を知恵のあるものと考えないようにするために、この奥義を知らずにいてほしくはありません。 イスラエル人の一部が固くなりになったのは異邦人の満ちる時が来る前であり、こうしてイスラエルは皆救われるのです。物がシオンから現れ、ヤコブから不敬虔を取り除き去る。アメンです。ここにはっきりとですね、異邦人の救いの完成、先ほど賛美しましたね、まさにその賛美の歌詞通りですね、異邦人が救われていくんですね。異邦人が救われていく、まず順序がそうなっていたんですね。でこれは神の憐れみなんですよ、計画なんです。そしてそのうちその時に、イスラエルはみんな救われていくんだということがですね、神様のご計画にあるわけです。このことがですね、このゼカリア書にこう書いています。ゼカリア書12章10節にこうありますね。私はダビデの家とエルサレムの住民の上に恵みと愛願の霊を注ぐ。彼らは自分たちが突き刺した者、私を仰ぎ見、一人子を失って嘆くように、その者のために嘆き、ウイ子を失って激しく泣くように、その者のために激しく泣く。つまりですね、ここにあるように自分たちが突き刺した者、あのイエス様こそが本当に救い主なんだと、今まで待ち続けていた救い主なんだということを本当に知らされるわけですね。このことをですね、私は覚えたいと思います。私はいかがでしょうか。これが神様のご計画ですね。そしてその上で29節ですね、もう一度確認いたしましょう。3、はい、神の賜物と証明は取り消されることがないからです。皆さんアーメンでしょうか。この御言葉、お分かりでしょうか。この直接が御言葉は、神の賜物とは永遠の命を指しますね。あのローマ書6の23には、罪から来る報酬結果は死です、しかし神のくださる賜物は私たちの主イエスキリストにある永遠の命ですとありますよね。つまり賜物は永遠の命なんですよ。イエスキリストの十字架と復活によって与える永遠の命、肉体が滅んでも魂は天に凱旋する永遠の命。そしてこの証明とは選びです。神の選びは変わらないんですよ、取り消されないってことですよ。皆さん信じますか。でこの御言葉はたくさんありますよね、いくつか。例えばあのヨハネのですね、10章にも言われています、あのイエス様自身が言われている御言葉にありますように、10-28に、私は彼らに永遠の命を与えます、彼らは永遠に決して滅びることがなく、また誰も彼らを私の手から奪い去りはしませんと。ヨハネ 10-28 ですよ。イエス様が直々にね、私が手を出されているわけですよね。そして応答した、つまりイエス様を救う人、信じます、応答した人は手繰り寄せて、その手首をしっかりと持って離されないんですよね。これが信仰です。皆さん間違ってはいけませんよ。皆さんがしがみつく度合いが信仰ではないんですよ、ね、そんなことしたら皆さんもうだんだん顔が引きつってくるでしょ。だから皆さん、あの教会集い、イエス様との信仰生活が長ければ長くほど、長くなるほど顔がしかめすらになってきたら、それは歪んでいますからね。だんだんとね、ああそうなのか、しがみつかなくていいのかって気づいて、手離しても、あ落ちない、感謝ってなってくるのが本当の恵みの信仰なんですよ。どうですか、ちょっと横の顔見てください、そうなってますかね。ね、眉間にこうやって しがみね、ね、大丈夫ですか、ね、ね、そうなっていくんですよ。でもこれも自分がそうするんじゃないですよ、作るんじゃなくてなってくるんですよ、湧き上がってくるんですよね。それが生き様に出てくるんですよね。それがどかくか、そういう信仰のいわゆる受け止めなんですよ、まあ、信仰理解というふうに言ったでしょうかね。御言葉を正しく健全に受け取っていくんです、ね、本当に慈しみだけじゃない、厳しい方でも慈しみと愛の方がもちろん大きい方ですよね。そのバランスでも本当にビクビクしてあるんじゃなくって、そういう方にもかかわらずこんな愚かなものを救ってくださった感謝という恵みなんですよ。だから恵みが増し加わったらですね、それが本当に応答に出てきて、モチベーションはその恵みの応答になって、そしてそれが表情に生き方に現れていくんです。皆さんどうでしょうか。神の賜物と証明、神の永遠の命と選びは決して取り消されることがないからです。あの有名なですね、 内村勘三という方がおられますが、日本で有名なキリスト教の一人ですね。彼にはですね、ずっとこの救われてから悩みがあったと言われています。23歳の時にアメリカに渡り、アメリカでキリストの伝道者になることを決心したんです。新島城の勧めで彼はアーモスト大学のシーリー先生にですね、お世話になることになりました。内村勘三は何年も前からあることで悩んでいた。それはですね、こういうことだったんですね。私は公園で神の愛を説教しながらも、公園というのは行為ですね、いろんな学生に対して、また多くの人に対して神の愛を説教しながらも、集っている教会の冷たい人間関係を苦々しく思ったり、街でスリに会って憤慨したり、心の中がちっとも清くないことで自分を責めていたんです。聖書を読んでも全然、また祈っても全然清くなれませんとですね、そのシーリー先生にですね、相談して打ち明けたそうですね。でシーリー先生はですね、考察されたそうです。もし鉢植えの花の成長を見たいために水をやってから毎日根を掘り返したら花はどうなりますか。つまり一時自分のね、心が清くなってくるからこう一時見るってことですよね。内村は枯れてしまいますと答えました。シーリー先生は、内村勘三が清くなりたいあまり内面ばかり見つめて自分の罪を見つけては失望していることを指摘したんですね。そしてそのシーリー先生は、市場の十字架にかけられたイエスの絵画を、絵を指さしてこう言われました。神は君の罪を許そうとしておられるのに、君は罪を許していただこうとしない。君は自分の罪ばかりを責めている。主イエスを見上げなさい、主イエスを見上げなさい、主イエスを見上げなさい。内村勘三、この時本当の罪の許しを体験したそうです。私どうですか。神様、何度も何度も聖書を通して、いろんな状況を通して、私はあなたを許した、それを取り消しはしないと言われています。これ以上も以下もありません。神様の言葉が私たちを救うんですよね。それ以上の、もし自分の何か感覚的なものを求めるならば、ね、そうじゃないんだ。まず神様の許しを受け取って、はい、信じますというふうに歩んでいくところから、感情が後からですね、与えられてくるということです。まあ、その感情がですね、感じることがあるかもしれないし、ないかもしれません。でも神様側では、それは確かものだということを覚えたいんですね。私は覚えましょう。このことをパウロはここで語られました。この有名な29節の言葉はそういう文脈で語られた言葉です。まずイスラエルの民が救われ、イスラエルの民を中心に世界を導いておられることは決して変わらないということをですね、覚えましょう。だから私たちはですね、世界に目を向けるんですよ。イスラエルの世界に目を向けるのはどういうことですか。自分が良ければいいという信仰もありですよ。救われてますから。でもそれは本当に自己中心極まりなんじゃないでしょうか。だから私たちは他の人のために福音を語る、そして世界の神の動きに目を留めて、そしてそれは、ね、闇雲を止めると言ったら広がりすぎますから、イスラエルの民を中心に世界を見るんですよ。だからイスラエルのためにですね、私たちは目を注ぎ、今ですね、ハイナイトをね、この教会でも始める恵みに預かっています。そこで本当にですね、世界がどう起こって、どう動いているかということを見て祈るんですよ。そう捧げていくんですね。それが世界宣教です。そしてそれがですね、他のところに祈りと捧げ物をしていく意味ですよ。そして神様のご計画がなっていく、異邦人のね、ほんと救いが満ちていくときに、イスラエルの民は気づくんですよ。自分が指したあのイエス様こそがメシアなんだと。そして悔い改めが起こって、最終的に地上再臨が来ると聖書は言ってるんですね。この素晴らしい計画を知っているクリスチャンの悩みとそうじゃない悩みは大きく違うでしょう。ね。だから腰を据えて神様にですね、私は生かされていきたい、ね、決してですね、こういうことを知っているからね、パウロ同士ですね、言われているような傲慢高慢にならないように、じゃあどうするのか、ね、選ばれていることを誇っていくんではなくて、選ばれたということは使命があるんですから、それを認識して責任を全うする、不健全な先民意識ではなくて、健全な選ばれている召されている意識を持って、この1週間もこれからも使わされていきましょう。祈りましょう。神の賜物と証明は 取り消されることがないからです。天の神様、ありがとうございます。あなたの本当に素晴らしい御心を今日受け取らせてくださって感謝です。どうぞ神様、あなたは私に生きとられます。どうかこの一週間も私たちの人生最後に働いてくださって、使命に生きることの喜びを、また楽しみを、期待を私たち女子が持つことができますように。少々に与えたその本当に計画、そしてこの教会に与えた計画があることを覚えます。ますますそのことに心を合わせて期待して進んでいけますように、祝福してイエスキリストの皆によって祈ります。アーメン。冒頭の賛美をお捧げいたしましょう。